ペリー・ジョンソンポッドキャスト。このポッドキャストは ISO のさらなる有効活用をはじめ、ビジネスに役立つさまざまな情報を発信しています。さて、皆さん、この有効性審査というふうに聞いたときに、反対語というかもう一つありまして、有効性審査の逆というか一般的に言われているのが適合性審査と言われているものです。例えば、ISO の審査なんかでもそうですけれども、目標設定はありますかという聞く、はい、目標設定については、目標はいついつどのように設定するという計画があります。これでまず計画がありますね、はい、適合です。じゃあそれについての活動はありますか、はい、活動はあります。このような記録を持って、確認いただくことができます、はい、適合ですね、とこうなっていくんですね。今 ISO の業界でもそうなんですけれども、この適合性審査を主にやっているという認証機関とか審査員さんも実はたくさんいるという状況なんですけれども、本来、有効性審査を実施してください、まあ規格の要求事項の言葉で言うと、マネジメントシステムの有効性の検証と言ってますので、まあパフォーマンスが上がることが必要になってくる、本来であればですね。だから目標が設定されて活動していますだけではなくって、その結果どうなったんでしょうか、うまくいったんですか、パフォーマンスは上がったんですか下がったんですかという、パフォーマンスがどうなっているかに言及しなければいけない、これが本来の審査の姿で、 ISO の認証をお取りになっている皆さんとか、私どもの、お客様は今の話で、あ、もう当たり前じゃないかと思うかもしれませんけども、実はこれが当たり前じゃない世界もたくさんあるんだということなんですね。そしてこの経済産業省さんのガイドラインの中にですね、この有効性審査ってこういうことですよということが、定義として、決まっております。ちょっとこう読んでおきますね。適合性だけではなくて、規格、まあ、つまり基準とお考えいただいていると思いますけど、基準がシステムとして有効に機能しているかどうかを、パフォーマンスが向上しているかどうかで判断する審査のことであるというふうに、経済産業省さんのガイドラインには示されているんですね。ですから、パフォーマンスの向上というのが一番のこう目的になっておりますので、パフォーマンスが向上していない ISO、マネジメントシステムの活動っていうのは本来目的から逸脱していると考えてもいいわけなんですね。さて、じゃあちょっと過去のですね、ものとこう比較しながら見ていきたいと思いますけれども、消費者庁さんが指導でやっていました内部通報の制度認証というものについての流れを、少し振り返っておきたいと思います。まず申請書を作成をしまして、計画、つまり、内部通報の受付窓口についての周知の手順はありますか、はい、あります。活動はありますか、はい、このように周知しましたというものを指定登録機関に、送付をします。そして書類チェックをして、審査を実施していくわけですね。で、この審査を実施したときに活動ができていないとか、あるいは計画が必要なものがないとかっていうことになりますと、改善してください、直してくださいというフィードバックが行われます。そしてフィードバックが行われたものが直って帰ってくると、また書類チェックをしまして、ああ直りましたね、じゃあ登録しましょうということで登録されていく、これが消費者庁さんが作っていた制度になっていくわけであります。まあ、言ってみれば、机上の空論とまでは言いませんけれども、計画と活動に、仮に嘘をついたとしても書類さえ揃っていれば一切バレないということになります。で、ここは申請する方と登録する側との間の信頼関係、審議則に基づいて OK ですよということになっていくと、これは決して間違っていないと思います。ただし、いろんな方のご相談を受けたまわった結果ですね、この計画はある、通報窓口カードを作っています、内部通報についての案内書があります、案内するための手順があります、活動は、はい、カードの配布記録があります、トレーニング記録がありますと、こういうことで行くんですけれども、実際に現地に行って、特にね、グループ会社の子会社さんとか、あるいは正社員さんはよくわかってるけども、現場で働いている派遣さんとか、通報先、いや知りません、聞いたことありません、配布したもの見たことありません、何を見ればわかるんですか そんな仕組みあったんですね。あ、聞いたことないですね。私が知らないだけなんでしょうかっていうのが、ものすごく実はたくさんあります。これは別の審査とか、あるいは違う切り口での検証活動なんかをやらせていただいたときに、たまたまそういうことを聞くことがあるんですけども、割と多いパターンですね。ということは、これは計画があって実施はしたのはわかる。だけど、実際には全くそれが周知されていないとなると、有効性としていかがなものですかと、こういうことになるわけですね。なので、有効性をしっかり確認しなければいけないんだろうというのが、我々の考え方です。どっちが正しくてどっちが間違いということではありません。私たちの考え方は ISO の認証審査においても有効性に言及しなければ審査の意味がないし、組織さんが何かしらパフォーマンスを向上させるきっかけになることもない。それを活動した結果がどうなんだろうということをしっかり審査の中で審査員が検証をしなければいけない。で、検証というこの言葉の定義はですね、客観的証拠を持って確認する行為を検証と言います。ですから審査の中では何かしらのエビデンスを持って有効である、有効でないという判定をしなければいけないということになっていくわけですね。なので、まず今回このご視聴されている皆さんの中で、とりあえずなんか内部通報の認証を受けて壁に貼っておきたいだけなんだよね、本当は真面目にやりたくないんだよねっていう方は、私どものような会社の審査を受けるとダメなんですね、きっと。本来 ISO なんかは国際標準ですから、みんな審査同じ方法じゃなきゃいけないなとは思いつつ、実は業界の中も ISO の認証を受けている事業者さんも二極分化しておりまして、まあ、壁にワッペン貼っときゃいいよねっていう方と、いやいやちゃんと有効に機能してるかどうか見てもらって会社を良くしたいんだという方とで分かれていく、それに合わせて審査機関も実は両極端に分かれているという実態があります。内部通報に関しましての検証も審査の方法も私どものポリシーは一貫として変わりませんので、この一貫したポリシーの中で内部通報の制度についての認証活動を行っていこうというふうに今考えています。ですので、私どもの審査の実施の流れに関しましては、まず皆さんの方には質問票をお送りします。その質問票を見ていただきながら、そこにご回答をいただきます。で、同じように、計画と活動のエビデンスを添付して当社にまずはご提出をいただくことになります。そしてご提出をいただきますと、その内容について実地審査、私どもの審査は必ず現場、皆さんのところにお邪魔をしますので、活動についての実効性有効性を確認する準備が整っているんだろうかというのを書類で一旦チェックをさせていただきます。そしてこの書類チェックの時にですね、後ほどご説明しますけども、必須のものと加点要素のものとって2つに分かれてるんですね。そしてもしも必須のものに対して、特に法令要求とか法令の指針に合致していないっていうようなものに関しては、書類審査の段階で改善してくださいということをご指摘をさせていただきます。そしてそのものがこう上がってきたら、いよいよ実地審査の準備が整いましたねということで、書類審査が終了した段階から約2ヶ月後ぐらいに実地審査にお伺いをするという計画を立てていきます。そして実地審査の計画書を皆さんにご送付をして実地審査を行っていきます。そしてこの実地審査の中で、もしも何か課題問題点が発見された場合については、必須要素については皆さんに対して指摘をお書きをして、直らない限りは登録書を発行しないという形になっているんですね。それから加点項目、つまり有効性をさらに向上させていこうという場合に関しては、加点項目で問題があってもそれは点数が下がるだけで認証書を出さないということにはならないということになります。そしてこの私どもの認証制度の特徴は、皆さんの対応度をランクでお示しをして、もちろん必須項目が全部きちっとこう整っていれば、登録証は発行して、皆さんは私どもの審査を受けて間違いなくしっかりと内部通報に関する活動が行われていて有効なんだということを証明させていただきます。 さらに加点の部分がありますから、その加点の部分を使って点数がつく、ランクがつくということになります。ただしそのランクは、登録証の表面には出てこないで、皆さんへの審査報告書の中でランクを示しをして、さらに改善をしなければいけないところはこういうところですよということをご理解いただけるようにしよう、そして、皆さんの内部通報の仕組みのレベルアップにお使いいただこうというような、形になっています。ですので、これ審査の原則ですけども、現場、現物、現実という三原主義というふうに言ってますけれども、実はさまざまなリスクとかですね、課題問題点っていうのはオフィスにあるというよりはやっぱり現場にあるんですね。それからそこの現物、そして現実を審査員が見て評価をしていくということでやらせていただいております。ですので、先ほどの事例で言いますと、計画は通報窓口カードとかがちゃんと配布されるという計画があって、配布記録があって活動されていますと。で、有効性はパフォーマンスが向上しているのかというところで見ていきますので、一つの例で言いますと、従業員様に直接インタビューをして、通報窓口はどうやったら知ることができますかとか、通報窓口はどういうところにあるか知っていますかとかいうことをお聞きしますし、それからもしかしたら皆さんの会社の相談件数が多ければいいということではもちろんありませんけれども、通常しっかりと窓口が周知されていれば相談件数が増えていく傾向にありますから、それのトレンドの変化を見たりとか、あるいは実際にそれらの窓口の周知する研修がどのように行われていて、それの研修の有効性に関する皆さんの会社のレビュー結果を見せてくださいとか、あるいは現地のみならず、例えば遠隔サイト、東京に例えば本社がある、大阪に本社があるということでしょうけれども、東京本社ではなくて例えば埼玉工場とかいうところにお電話をしたり、ウェブをつないだりしてインタビューをして、本当に現場まで周知されているんだろうかということを確認させていただいたり、通報が受け付けられて調査をした結果、それらの不正や課題がどう推移していったんだろうかというようなものを見たり、まあ、いろんな角度からですね、確認をさせて検証させていただきながら、有効性が高いのか低いのかという判断をさせていただくような審査の手法を取っていくと。まあ、これ一つの事例ですけれども、そのような形になっていくので、やってればいいということで、それに対して登録証を出しをするということは一切やっておりません。というのがまず前提になります。もうここまでお聞きになられて、いや、そんな面倒くさいことやだなっていうふうにもしもお感じになると、私どものこの認証審査を受けていただくのは、まあ、もしかしたらお互いにとってあまりいい結果じゃないのかな。ぜひ内部通報制度も含めて、もちろん ISO の活動もそうですけども、本当に有効な活動をして役に立てたい、会社のリスクを低減したいとお考えの皆様には非常に良い仕組みなのかなというふうに自負をしているところなんですね。
さて、本日の内容はいかがでしたか？さらに詳しく勉強したい方は、カタカナでペリー・ジョンソンコンテンツと検索し、各種動画やポッドキャストをご活用ください。Thank you.